休日会議。
こんにちは、あいまちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね。
はい。
なんとですね。
うん。
初ですかね。
初ですね。
初ですかね。
はい。
女性ゲストの方を。
そうですね。
お迎えしまして、休日会議の収録を始めてみました。はい、で今回はですね、事前に撮るよということを一言も言わずに撮
り始めて。そうですね。まあ、いつもはアポなしでも、
はい、
じゃあ撮りますねと言うけれども、はい、今回はまあそのままスッとボタンを押してですね。
まあ、一応撮りますね。主語はなかったんですけど、撮りますねとはお伝えしたんですけどね。
はい。はい、
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ケンタ、紹介をじゃあ、
びっくりした。
はい。ハルピスさんでいいんですかね。
はい。
はい。どう紹介しようかなっていうのは僕も決めずに走ったんですけど、
うん、
初めてお会いしたのはいつでしょうか？ディスカバリーの？
いつでしたかね。ディスカバリーの、
はい。
3周年記念セミナー
ですかね。ああ、あの時ですね。はいはいはい。
ああ、はい。
うん。あの時の二次会の時に結構ずっと喋ってたんですよ。
あ、そうですそうです。
はい。
お疲れ様です。
う
んう
んうん、
はい。あ、喋ってたね。
そうですそうです。
はいはいはい。
あの時以来ですかね。
うん。
で、どう紹介しようかって。これ一応ビジネストーク番組という設定なので。
そうですね。本来であれば、はい、今日はハルピスが、
はい、
ケンタにいろいろインタビューをして、
はい、
その音声をね、
はい、
どこかでこう配っていこうかな、みたいな。
はい、そうですね。
ところだったんですが、多分おそらくその質問はまだ、
はい。ターゲット決めたんで。
はいはい
はい。
で、じゃあ、今回、こう、慣れということで、あれですかね、ハルピさんにいっぱい喋ってもらう形がいいですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。
はい。
もちろん僕でも全然答えられることは答えますし、
はい、
菅さんに聞きたいことを、まあ、ここぞとばかりに公開で聞いてみるっていうのも結構おすすめだったりします。
はい。そうかね、どうしよう。
ということで、あれですね、バッと投げてみようかなって思うんですけど。
あ、
まあ。そもそも、でもあれですね、この音声を聞いていただいている方で、ハルピスさんって、誰だと、
はい。
まあ、どんなことしてるのかなっていうのもあると思うんですよね、はい、その、女性でビジネスを始めるというのは、はい、今増えてきたとはいえ、まだまだ少ないですし、
はい、
まあ、今どういうことをされててとかね、その辺ちょっと、
はい。
はい。
教えてもらえたらなと。
はい。
はい。
そうです。最近は、一番初めは、小沢さんのディスカバリーアフィリエイトから、
はい。
この世界に入ってきたんですけど、はい、で、ちょっと教育事業とかに、もう仕事も教育系なので、
はい。
教育っていうか、学校教育とか、子供の教育っていうところで仕事してるんで、うん、だからそういうところで発信していけたらいいなと思って、で、最初はブログとか、
はい。
を中心にやってたんですけど、はい、そこからストリートアカデミーとかでセミナーを開くようになって、
はいはい、
うん、で、直接お母さんとお話しするようになって、うん、で、今は、ワークショップみたいな感じで、ストリートアカデミーで週3、4回ぐらいですか、週じゃない、間違えた、月。
はい。
月。
ちょっと持ってしま
った
。月3、4回ぐらい。
はい。
そういう講座を開いて、
はい、
発信しているという感じですね。
はい。
月3、4回って結構なペース
です
よね。
そうですね。
うん。
がっつり。
一回どのくらいやるんですか ?2 時間とか。
2時間ぐらいです。
ああ。それはもうやったことないけど、こう、エイヤーで挑戦をしてみたいな。
あ、そうですね。
ああ、はい。なるほど、なるほど。
もう、何もしたことなくて、ストリートアカデミーのセミナー開いてみたらいいよって言われて。
はい。
こうだったの、登録だけして、半年間何もしなかったんですけど、はい、でもなんか登録だけしてもったいないなと思って、募集してみたら、お客さんが一人来て、じゃあもしかしてできるかもしれないって思って、またその、何ヶ月後かにもう一回募集したらまた来て、
はい、
うん、でこんなペースだったらやばいなと思って、毎日募集するようになりました。
はい、おー。なるほど。じゃあ、どうだろう、どんなこと聞こう。なんか、こうビジネスを始めて、難しいなと思ったところとか、
はい、
なんかこう、わかんない部分とか、はい、こう、ここ壁だなとか、
はい、
なんかそういうところって、もしあれば。
ああ。まずブログ、マーケターとしてのブログをやっていきたいなと思ったんですけど、
はい、
どういうふうに、なんか何を書けばいいかなっていうのが、 ありましたね。なんか、あと、どうやって、
はい、
まあ、最初はリストとか集めようかっていうので、
も
っとだから、ディスコバリーアカデミーでメンバーとか勉強してやっていきたいなって今は思ってるんですけど、
はいはいはい、
その辺は、なんか、自分の周りの人からって、自分の周りの人、大阪の人だし、みんな、東京の人あんまりいないし、どこに発信すればいいのかなっていうのは、ちょっと曖昧だったりとか、
はいはい、
それでなんかあんまり行動できずにグダグダしちゃったりとかっていうのが結構ありましたね。
でも実際今セミナーやっていく中で、まあ、結構回数も重ねていこうって重ねているわけじゃないですか。
はい、
それってでもセミナーこれからやりたいなって思ってるけど、
はい、
できなかった人にとってはすごいなっていうことだと思いません？
はい、ああ、はい、思います思います。はい。
で、多分セミナーやってみようかなって思った時に感じた壁っていっぱいあって、
はい、
で、実際セミナーの内容を作っていく時にどうやったらうまく伝えられるかなっていう試行錯誤がいっぱいあって、はいはい、で、実際やってみたら、思ってた反応と違うななんてこともあったりとか、
はいはいはい、
思ってたより受けが良かったなみたいな話とかもきっとあると思うんですよ。
はい、
その辺を記事にしていったら伝えることがないってことはないんじゃないかな
と。ああ、確かに。はいはいはい。
思いますよ。
なるほど、
はい。
僕はね、やっぱり前にもハルピスに多分提案はしたんですけど、
はい、
その教育系のビジネスはビジネスで持っておいての、
はい、
自分、ブログというかね、
はい、
その情報発信をしていくのが一番いいんじゃないかと思ってて、
はい、
昔僕が2003年頃に、うん、ウェブタレントネットとか、ああいうウェブタレント情報誌とか、あの辺のビジネスをやってる時に、それ用のブログもあったけど、うん、やっぱりパイが狭すぎるというか、お世話になった先輩方にアクセスを送り込めないというか、
はい、
お客さんを紹介できないとか、そういう制限に僕は苦労をしたんで、
うん、
やっぱ自分の経営者としての情報発信を始めたというところなんですけれども、
はいはい、
多くのその、例えばブログメルマガアフィリエイターみたいな人は、いきなりこう情報発信、何のバックボーンもなしにやる人が多いんで、
はい、
なかなか伝わらないし響かないって人が多いけれども、
はい、
別途授業を持っているってだけで相当違う。だよね。なんか奥行きが出るというか。
そうですね。
うん。それが授業じゃなくても、例えばその音楽活動をやっているとか、
はいはい、
なんか別の活動でちゃんとこう、なんか成り立っているかどうかはさておき、やっているっていうのがすごく重要で、
はい、
うん。それをやりな、こういうこともやってますけれどの経営者としての発信で、
はい、
なんていうんですかね、仲間との信頼を築いていくというか、
はい、
その教育事業の方では多分お客さんとの関係性を築くことが精一杯な部分だと思うんで、
はい、
でもビジネスはやっぱり、横のつながりでレバレッジが大きく効くと考えると、
はい、
今すぐにでも始めた方がいいし、こういう日々の打ち合わせの話であったりとか、まあ、今後だけど、ケンタと音声を撮ったりとか、
はい、
その収録、の内容を記事にしてもいいし、必ず記事にするときに何か一つ役立つことを伝える。こう、音声を取るときには、いや、事前にやっぱりそのメルマガの件名みたいに質問文を箇条書きにして持っておいた方がいいとか。
うん。
うん、
で、その中で、質問10個用意して、一つ目を聞いたら、ケンタが7番目と8番目と9番目についても、もう喋っちゃったと。そういうことってよくあるんですよ。バーッと言って。そういう時に、こう、すぐこう、チェック入れられるようにとか、なんかいろんなコツがあると思うんで、実際にやってみないとわからないコツっていうのを、
はい、
実体験で伝えていってあげたりとか、
はい。
で、それで出来上がった音声がこちらです、ドーンみたいな、
はい。
で、メールアドレス登録してもらうとか、名前とメールアドレスがいいかなと思うんですけど、
はい、
うん、そういう風にしていって、で、読者がまた何名集まって、その読者に対してまずこういうメール送って、みたいな、なんて言うんですかね、こう、読者に対しても役立つことを送りながら他の人たちにもという、常にこう、与えるっていうことを考えて、やっていくっていう。まあ、これも、 なんか感覚で、うん、なるほどとなってもやってみないことにはなんだけれども、
うん、質問を作るっていうことを一つにしても意外と最初多分難しいと思うんですよ。じゃあその質問を作るために、なんか例えば僕の休日会議で言ったら議事録、過去の議事録でこんなこと書いてましたけどっていう前置きがあるとないだとちょっと答える側の気持ちも結構変わってくるというか、前書いたんですけどみたいな気持ちになるとちょっと良くないかなと思うので、そこチェックして、はい、自分のことで例えるの嫌ですね、あんまり。
インタビューっていうなった時に、とことん相手から引き出すことだけを考えるんで、自分の主張とかはそこまでいらないんですよね。で、自分の主張をメインにしていくんであれば、誰と対談とっても同じような音声になっちゃうっていう、結局私はこう考えてるみたいなことを伝えちゃうと似たようなものになっちゃうんで、とにかく相手のコンテンツを引き出すというところで、事前にやっぱ、ケンタも調べたもんね、最初は。
そうですね。
どういう人なのかなとか、うん、事前に調べたり、あとはその、自分が壁に感じてることは大体他の人も壁に感じてるんで、うん、その、等身大で今悩んでることをこう羅列して、箇条書きにしてピックアップしていって。
なんかね、ターゲットとか考えてるときに、そういうの、なんか自分にも当てはまるような思ったことがあったんですけど、
はい、これは今聞いちゃう流れですか？
今聞いちゃう流れでも、
全然大丈夫です。
なんか、ちょっと曖昧でしたね、でも。ターゲットってどんな人なんだろうって思って、
はいはい、
そのやり直しのマーケティングセミナーで、はい、自分の売りたい商品がなかなか売れない人とか、
はいはい、
頑張ってるけど成果が出ない人とか、
はい、
リストが少なくてメルマガとかブログを配信して見てくれる人が少ない人とか、
はいはい、
とかそういう人なのかなって、でも自分にもめっちゃ当てはまるなって思って
で、こう箇条書きも大もちろん大事なんですけど、
はい、
イメージしづらいときは、一人からイメージしていくと、僕は、イメージしやすいなと、すごく思うんですよ。
はい、
なので、まあ、アルピスさんにも当てはまるなと思うのであれば、それこそ本当、アルピスさんが悩んでることを、どんどん出していけば、それって、きっと同じような、状況の方には刺さる内容になってくると、思いますよ。で、そうだ、お伝えしたかったこととしては、
はい、
そうやってどうやって質問作ってみたとか、
はい、
こんな状況だからこんな質問作ってみたとか、
はい、
例えばブログの記事読んでこんなことを疑問に思ったからこんなことを聞いてみようとか、
はい、
そういうのをどんどんこう記事としてその経営者としての、ブログの方に載せておくと、またそれきっかけで興味持ってくれる人もいるかもしれないじゃないですか。
はい、
うん、っていうのは活動をどんどんやっていっていいと思うんですよ。で、例えば、ブログのコンセプトがまだはっきりしないよっていうことも多々あると思うんですけど、
はい、
やっていって変わっていくものだとも思うので、まあ、あんま気にしなくていいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
どんどん書いていって、例えばすごく反応がいいなっていうジャンルを発見したらそこに向かって伸ばしていくぐらいの勢いだと取り組みやすいんじゃないかなとは、
はい、
書きます。
で、いろいろ書き方とか教えてくれる人いるじゃないですか。
はい、
文章は、まずは、こう、最初の見出しはこう書いた方がいいとか、
はい、
で、こういう狙いを持ってこう書いた方がいいとか、なんか型とかあるじゃないですか。
はい、
あれ学びすぎると書けない気がしません？なんか。
あ、気がします。
なので、
はい、
そんなにね、学ばずとも、
そうですね、
逆にその学んだことでカチッとこう、書ける人もいるけど、僕はそれを学ぶと意外と書けないタイプで。で、自己流で書いてるうちに、オリジナリティが出てきたというか、型で書いていくと、似たようなテイストのものも増えてきたりとか、コピーライターがみんな同じようなレターになるっていうのもよくあるケースで、ま
あ、
ちょっとこう無機質に感じたり、堅苦しく感じたりみたいな特徴 逆にでもそれがまあ知的で崇高でって思う人もいるんで、一概にはどっちがどっちとは言えないけれども、そんなに書き方って学ばなくても、学び始めるとこう深層心理とかになってきてね、こう思わせるためにこう書くとかを普段からやろうとすると、結構記事書くのも億劫になるし、音声で喋るときも、僕らいつも適当だけれども、ね、構成みたいのも考えていかなきゃとなるとね、なかなか大変だから、どんどんその、思うがままに書いていって、結果が何かしら出れば、その一つの発信の形として、それが型になると思う。
さすがにたくさん書いてるとパターンが出てくるじゃないですか。自分の中の得意パターンというか。はい、で、それがね、型なのかもしれないですけど、それってなんか無理に真似るものじゃなかったりとかしますし。
金子さんは長い文章よりも、なんかちょっと詩っぽい、エッセイっぽく方がなんか熱かったりするとかね。
そうですね。
なんかそういう人それぞれあると思うんで、とにかく書きやすいパターンでやめずに書き続ける。で、ブログだけを書き続けるのも大変だと思うんで、情報を発信していくっていう風に捉えて、何かしらで Facebook を使ったり、何かしらのメディアで投稿をしようとか、何かしらのメディアで、役に立とうとか、そういうようなスタンスがいいかなと。僕らもその、休日会議は本当、健太が何とかしてくれてるんで、毎週毎週続いてるけど、なかなかね。
そうですね。俺は一人で続けるのは厳しいでしょうね。特に音声は。結構大変ですね。
なかなかないよね、はい。続けるのは猫ラジオ。
そうですね。はい。
毎週毎週続いてるのは。っていうぐらいでね、結構大変なんで。まあ、もちろんなんかパートナーがいれば、組んで、やることによって、モチベーションも維持できるかな、というところだけれども、やめないことが一番なんで。ウェブでよく、まあ、ブログに多いけれども、なんか最初10記事ぐらい更新されてもう5年ぐらい動いてないみたいな。
はいはい。
やっぱりそうなるとネット上ではいない人というかドロップアウトした人同然な感覚になっちゃうんで。やめないことって、コミュニティになんか属していれば、どんどんこう募集が常にあるコミュニティであれば、新しい人がどんどん来るわけで、続けてることで必然と上がっていく、
ね、
ちゃんとやっていれば上がっていくし、今まで僕が昔やってた SNS で、マーチャント JP というのがあって、そこで最初はこう目が出なかった人も、どんどん新しい人が入ってきて、なんかちょ、教える側に回ったりとか、交流するきっかけが増えたりとかで、3年ぐらいで何かしらみんな結果が出てる、大きく出てるなっていうのがあって、続けること
ですね。
ですね。
すごく気持ちはよくわかるんですけど、例えば何でもいいんですけど、じゃランニングしようとしてすごく一生懸命走ってたとするじゃないですか。で、ある時すごい土砂降りだから、まあ、今日はやめようって言って、まあ、走らない。で、一度、糸が切れちゃうパターンって結構あると思うんですよ。毎日やってたけど、なんかアクシデントで一回やめて、なんかもういいやみたいになっちゃうことが、なんだかんだ一番もったいないなっていうのは。
休日会議僕、糸を切れそうなところを毎回健太が家まで来て取ってくれるっていうので、なので、ね、こう、更新が続いてる。
これ多分一回途絶えたら、結構途絶えがちになると思うんですよ。
すごいよね。130周、131周、
はい、そうですね。
131周。
すごくないですか ?131周連続更新。
連続
更新。言い方ですけど。
言い方ですね。
単純週1更新なんだけども、こうやって続けていくことで、例えば休日会議は、まあ、リスト取りみたいなことはしてないけれども、はい、休日会議経由で、もうそれなりの人数の人が、
そうですね。
自分で検索してマーチャントクラブに来てくれたみたいな。 で、僕らの日々の活動も知ってもらえるしね。
そうですね。
僕らもなかなか文章にするの苦労するんですよ。
はい。
何一日あったっけなっていう時に、うん、音声だと、その時系列抜きにと、ね、はい、文脈とか抜きにいろいろ喋ってくるけど、文章だと構成がね、うん、
はい、
うん、大事になってくるっていうか、読みやすさとかもあると思うんで。だけど音声っていうのはこうバラバラであったとしても、はい、聞いてくれる人もその会話の流れというか、ね、うん、そういうので掴んで別に違和感なく聞いてもらえるっていう。
これを文字起こしにしたやつを読むと
ひどいん
ですよ。ひどいんですよ。あれこの人バカなのかなって感じになっちゃうんですよ。
うん、同じこと言ってるみたいなね。
はい、
あるんだけれども、だからそういう意味ではね、音声っていうのは非常に
そうですね、
言っちゃいいのかなと。うん。ね、はい。
なんかせっかくなんで、最近うん、読んだ本で、うん、メンタリストの DAIGO さんが書いた、超集中力とかいう本があるんですよ。
うん、
あれが、結局習慣化をどう身につけるかみたいな、うん、内容なんですね、
うん。
で、僕が勝手に一言でまとめると、人は決断するときに結構疲労する、疲弊しちゃうから、パワー使っちゃうから、もう、決断しないと。もうやるのは当たり前のように持っていけというのが書いてあって、うん、確かに今もう休日会議はさすがに習慣化してまして、
はい、
やるのをやらないともう気持ち悪いぐらいな感じに、うん、いや、日曜日、あ、やばい、記事書かなきゃ、みたいな。
そう、やばいってのが出てくるからね。
はい、なってるなと思って、ああ、確かに、ちょっと腑に落ちる部分があったので、
うん、
面白かったですよ。
あいまーちゃんともね、ここまで連続で続けてるメディアって他にないんだよね、休日会議。うん、本当はノリでなんとなく始めたもので、でね、うん、別に、こう、大きな狙いとかがあったわけでもないんですよ。うん、だけど、こう、日々発信していくことの重要性はすごく分かってたんで、はい、今まではその閉鎖的な空間というか、その顧問コンサル生に向けてとか、一部のコミュニティに向けて、購入者限定のメールマガジンとか、そういうところでは発信してたんだけども、ちょっと奥すぎて、表で何の活動も見えない。うん、その、別に見えなくても、既存のお客さんに対して、いろいろ向き合っていくことで、それがリピーターにつながったり、紹介につながったり、パートナーになったりっていうメリットがあるんで、そこだけでも一応回るんだけれども、表で発信していくことで、こう、新たな出会いとっていうところで、ね。
うん。そうですね。
があるので、じゃあせっかくなら、普段僕らが喋ってるようなことを伝えて、うん、なんかいいことを言おうとかじゃなくて、
はい、
とりあえず喋っていく中で、うん、なんだ、アイマーちゃんとの空気感を知ってもらうとか、
うん、
なんか、そういうところもある。
それも、割と回進んでからじゃないですかね、うん、思い始め。最初の方って今聞き返すと、ほんとひどいなって思うんですけど。うん、
なんか何喋るかって決めてないと、何喋るかわかんなくならないですか、
ね、いやー、なので。
最初は決めてたんですけどね。
最初はそう決めてて、はい、なんか伝えたいことってあって、
はい、
でもそんな100個もない。
20回後目ぐらいから、ちょっとそろそろネタがなくなってきましてって言ってました。
なので、もう外すときは、ダダ外しの音声になる時もある。
はい。菅さん声が出ない時もありました。
声が出ない時。うー言ってるだけとか、はい、二日酔いの時もある
、ね。いじめられた後みたいな
感じ。泣きそうな声とかで喋ってたりとか。はい、ちょっとね、まあそれも含めて、まあ、僕らと、
そうですね。
やっぱ、ね、それ外す時もいっぱいありますよと。うん。
意外と、菅さんの声の時評判良かったんで、出してみないと分かんないもんだな。
泣きそうな声の時。
はい、こんにちは。
そうだね。あとは、そんなに、なんて言うんでしょうね。普通だよという、僕らも普通で、いっぱいできないこともあるし、うん、褒められたもんじゃない部分もいっぱいあるし、その辺にいそう感もあるし、うんうん、なんかそういうのも伝わったらいいなとは思い始めるようになって。結局最初は、お客さんとして出会うことが多いけれども、うん、今の事務所にいる仲間とかもみんなそれきっかけだけど、今はパートナーだったりするんで、うん。うん、 だからその、最初の出会うきっかけで、あまりにも僕がその、崇高なイメージを持たれてしまうと、逆にそのギャップに悲しむことになっちゃうと思うんですよ。仲良くなってお客さんと、あれ実は、あの、菅さんそんな人だったんだと思われる前に、普通の状態でいろいろ伝えていって、そこで来てくれる人とは長く続くとかね。だから、あの、自分が望むお客さんが集まるっていう意味でも発信はすごく大事だと。ずっと、まあ、例えば、うつブログとか書いてる人がいたら、はい、そこにコメントくれる人もやっぱりそれと似たような人が来るだろうし、愚痴をばーっと書いてれば、同じくそういう愚痴っぽい人が来るというふうに考えると、広くね、捉えればその、僕らの発信してることに興味を持ってっていう流れであれば、理想のお客さんが集まるかな。そういうところでも、発信していくのは大事。ね。はい。
まあ、という、ざっくりアドバイス、ざっくりじゃないですけどね。じっくりアドバイス的な感じになってしまいましたけど。
うん。あの、音声いつ撮るんですか、はい、ハルピスとケンタは。
ハルピスさん待ち。
待ち。ケンタを待たせて。
そうですね。
うん。音声ね、撮ってみるのいいと思うんでね。
そうですね。
一本で撮り切っちゃうのもったいないんで。うん、
はい。
何本か撮って、何本か撮れば撮るほど、タイトルもね、
そうですね、
いっぱい付けられて見せ方、いろんな見せ方ができるというか、
はい、
5本、なんだろう、50分もの1本撮ったら、でもタイトルは1つしか付けられないじゃないですか、
うん、音声。逆にその、10分ぐらいでこう切っていくスタイルは僕、ありだと思いますけどね、うん、続きものシステム。
ああ、続きものシステムももちろん、それでまあ、タイトルをね、つけれる、はい。タイトルは本当に大事で、うん。うん。それに興味を持ってもらうかどうかの、やっぱ最初はそういう判断ですかね。
そうですね。
見てもらえないんで。うん。まあ、小分けにしていこう。た方がいいのかな。
小分けというか、こう、一つのエッセンスずつ伝えた方が伝わりやすいし、わかりやすいので。
うん。
そういうスタイルがいいんじゃない。で、撮れば撮るほど、上手くなっていくと思います。
あ、
はい。自分で 100回前を聞いてて思いますもん。ちょっと喋れるの上手くなったな
と。僕過去の音声って本当聞き返すの嫌で、
はい、
全く聞いてないんですよ、休日会議の過去って。それはその、打率がいい時っていうか、
はい、
ヒット性の当たりがめったりないという
そんなことない
のもあって、は
い、そんなことないですよ。
いや、もう今日の音声聞き直さないな、みたいな。
はい。
で、ケンタがまあ振り返ってくれてるから。
うん。あ、じゃあ、100回前いいですか？
はい。
100回前は第31回だったんですけど、
うん。
ノックの加藤さんをゲストに
迎
えて、
はい。黒さん。
はい。お送りした音声でした。
うん。
で、加藤さんといえば、寝技師として有名だよねっていうところから入り
まして、はいはいはい。
人と会う前にどういうことをしてるんですか、うん、なんでそんなに好かれるんですかと。
はい。
という話をしてたときに、まあ今日の音声の前半で言ってたような、その事前に Facebook の投稿みたいとか、
うん、
ブログの投稿みたいとかして、その共通点を探してから行きますよ。まあ確かにそれって結構やるじゃないですか。
うん。自分が知らない飲み会で楽しむときも、それがコツというか、
うんうんうん、
どんなメンバーがいるんだろうというので調べていって、共通の話題というか。
はい。
うん。それで僕、結局、ヨスロー君とか、ネギ君とね、ね、仲良くなってったりとかもして。
ね、
うん。
っていう、
ね、はい。雑誌。
話がメインでしたんで、ね、ぜひですね、これからインタビュー、いろんな人にもされると思うんで、考え方の一つとして、100回前もチェックしてみるのも、いかがでしょうかって言います
ね。はい。寝技師のすすめです。
寝技師
の。女性のなんかあれ、ね。
言葉がちょっとあれですけどね。はい。でもその、まあ、こういうことを言ったら嫌われてしまうかもしれないんですけど、やっぱ、女性の方が珍しいと思うんですよ。この業界、特に。
はい。
なので、その、聞きやすいというか、最初のアポイントの取りやすさとか結構あると思うんで、
はい。
なんか、どんどん積極的に人を知って繋がって、で話を聞いてみるっていうのはいろいろ教えてくれる人も多いと思うんで、
うん、
結構いいと思うんですけどね。
うん。
ますよね。
はい。
はい。
はい。あとですね、もう一個だけいいですか、はい、100回前の時の話なんですけど、皆さんがそのお世話になった人の名前は、まあ、いろんなところで常々出してった方がいいよと。
うん。
で、まあ、それは確か本当だなってすごい思うんですよね。
うん。
なんか、ふとしたきっかけで名前が出てきたりとかしたら嬉しかったりするじゃないですか。
うん。
っていうのは、僕らももっとやっていかなきゃなって、僕が聞き返して改めて、
は
い、思ったことですし、あとその、ペイフォワードの精神っていうんですかね。うん、受けた恩をそのまま返すよりも次につなげるみたいな。
うんうん、
結構、なんだかんだ言ってそういう形で進んでるなって思うこと
多いって、うん、ただ、マーケティング手法を僕が誰からかに教わったと、先輩から教わったとなれば、はい、やっぱその、先輩の名前は出していくし、うん、だけどこうね、ちっちゃい人ほど、自分のものにしちゃうんですよ。
はい、
自分のノウハウとして伝えていっちゃうんですよ。うん、そこってすごく大きな差があって、うん、結局そうやっちゃうのは、お客さんのことをどうするかしか考えてない人たちがそうする。うん、だけど、ブランドの構成要素って、個人のブランドの構成要素って、お客さんからまあどう見られるかもあるけど、その仲間だったり先輩だったりっていうのが非常に重要だったりするんですよ。だそういう礼儀感謝みたいなものは、うん、このデジタル化の中において、すごいこう、古臭いような感覚もあるけれども、やっぱ10年ちょっとビジネスやってきて大事だなと。うん。必ずこう感謝を伝えていく。それを広く伝えていく。だハウロンさんの言ってるので僕は見習ったのは、
はい、
その人がいない飲み会でその人の話で盛り上がるみたいな、うん、褒めるというか、うん、愚痴とかじゃなくて、うん、そうすると、広まっていく。まあ、それは打算的じゃなくても別に、なんかその、明るい話題というか、なんていうんですかね、うん、楽しい話題の中で、うん、その人がいない時にでもその人の話でみたいな。うん、すごくいいんじゃないかなと思ったね。
うん、そうですね。
はい。
はい。って感じですかね。ちなみに、その100回前の第31回の、音声の終わりだと、終わりの時に、加藤さんが、企業のきっかけは、小沢さんでして、あと、ネギさん、林さんにもいろんな人にお世話になって、って、もう抜けはないですか、抜けはないですか、こういろんな人の名前を出していって、終わった後に、菅さんの名前が出なかったっていう事件
が。そうなんですよ。
あったので、
うん。薄かったんだなっていうね、印象が。
目の前で、もうないってアピールしてた。
はい、全部いましたみたいなね。は
い、気持ちいい顔してましたけど。
うん、まあまあ。
はい。それも合わせてぜひ100回前もチェックしてみてください。
はい。
はい。
ということですね、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。